会を始めますけどセミナーを始めますけれども、いつも話しておりますけれども、携帯電話それから、スマートフォン、それ以外にも音が出るものをお持ちの方は音が出ないようによろしくお願いいたします。マナーモードにしてもバイブレーションをかけていてガタガタ音が鳴ることがありますので、対戦成果の時なので音が出ないようによろしくお願いいたします。それでは20分になりましたら、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 あとそれから後ろクーラーが後ろ2つありまして、寒いのが苦手な人は前に来てください。で、暑いのが苦手な人は、まあ、後ろ前の方がいいと思いますけど、すいませんけどクーラーは後ろ2つあるんでそういう形になってますのでよろしくお願いいたします。主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんこんばんは。インターネットでご視聴の皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。パウロ秋元牧師を招いての8月9日長崎にとっては特別な日ですけれども、この日にパウロ牧師を招いて、聖会とセミナーを持てることを主に感謝をしたいと思います。それではまず預言者セミナーの時をお持ちしたいと思いますが、最初にお祈りをいたしたいと思います。天皇と様、パトモスチーム、そして白馬キャンプの後にこの8月9日という長崎にとっては特別な日ですけれども、その日にパウロ秋元牧師をお迎えして聖会を持てることを本当にありがとうございます。あなたが持っていらっしゃるこの日の御心を豊かになしてくださり、セミナーを通して聖会を通して主のご栄光を表してください。私たちをあなたに心から期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ご偉大の主に感謝をしたいと思います。ハレルヤー。それでは、1曲だけ賛美をして早速パウロ牧師に講談に来ていただいてセミナーをお願いしたいと思います。1曲だけ賛美をいたします。風の響きの12番の天の賛美ですね。お願いします。お尋ね方はお尋ねください。主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み、主を仰ぐ。天の賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中すべてが恵みに変わる。天の賛美が今ここに満ち溢れて、の中すべてが恵みに変わる、すべてが恵みに変わる。新感謝します。ハレルヤ。 どうぞお座りください。それでは、まず正解の前に預言者セミナーの時を持ちたいと思います。今日は東京からですね、東京安定教会の牧師であり庄司学クリスチャンセンターの代表であられる秋元牧師に来て、パウル秋元牧師に来ていただいています。主に、期待をして拍手を持って講談にお迎えしたいと思います。
こんばんは。聖書を開いてください。使徒の働きの、2章、ヨエルの預言ですね。16節からお読みします。使徒の働きの2章の16節から。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。このヨエルの預言は非常に重要な意味を持ちます。それは歴史における聖霊のこの中心的な働きのことを言っているからですね。それで、このヨエルの預言はですね、2000年前のペンテコステの日に成就しました。聖霊が降臨してですね、一人一人のうちに、信じる一人一人のうちに内住されるようになり、教会がスタートし、そして賜物の働きが起こったんですね。そして聖霊の働き、賜物の働きによって教会が一気に全世界にこう広がっていったんですね。今いろんなところでリバイバルが起こっていますが、そのリバイバルの親玉みたいなのがここで起こったと、こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。しかしこれはですね、その2000年前に成就してしまった予言ではなくて、もう一回このことが起こってきます。それは血と火と立ち上る煙という表現があるからですね。でこれは再臨前の観覧時代の表現なんですね。ですから再臨前の観覧時代の時にかけて再びこの技が起こるということは、この聖書を通してわかるわけですね。ですから再臨があって、その前の時代に大きくこの働きが起こってくるということです。そして1906年のあずさ街リバイナの時から、この予言の成就が来ているんじゃないかって多くの人が思い始めています。それはペンテコステ以降に使徒行伝時代に起こった聖霊の賜物の技がその後消えてしまったんですね。ところが1906年のあずさ街リバイバルのあたりから再び現れてきて、そしてですね、顕著な形を持って動き始めているんですね。それでこれはヨエルの預言の成就ではないかと、こういうふうに考えているのですね。そして多くの人はこれを最初のペンテコステの時の技を初めの雨と呼び、今起こり始めている働きを後の雨と、こういうふうに読みます。最初の初めの雨の時の聖霊の働きはですね、教会を強めて一気に全世界に教会と働きを広げていったんですが、この後の雨の時の特徴は救いです。たくさんの人たちが救われていくというね、その現象が起こるということです。そしてですね、この働きの中で賜物は9つあるんですが、予言と言ってます。もちろん賜物の9つを使うってことは重要なんですが、特に予言がポイントであると、こう言ってるわけですね。ですからこれからの働きにおいてね、予言っていうのは非常に強力な役割を果たすようになるということですね。で、予言がなぜ重要なのかというと、例えば教会は素晴らしいところですが、人間の集まりなんですね。人間的になりやすいんですね。でそこに主の御心がはっきりと入ってくる、それとともに主の計画の働きが入ってくると こういうことが起こるんですね。で、私たちクリスチャンは素晴らしい存在ですが、人間ですから人間的になりやすいんですね。でそこに神の御心が入り、そして主の働きが入ってくるということを我々はこう見ることができます。例えば個人の働きでも、私が、白馬キャンプでねびっくりしたのは、初めから皆さんびっくりしてるでしょうけど、特に、エシュンちゃんの歌を聞いた時に、これほどの賜物かっていうのを驚きましたよね。でエシュンちゃんは自閉症の多動障害だったんですね。多動症だったんですね。そしてですね、歌ったことがない。でその時、この子の賜物は予言ですって語られ、予言ではなくて賛美ですって語られてね、そして歌を合わせ始めたのですね。そうしましたらね、素晴らしい賜物ですよね。でもし予言の賜物がなければ、それは現れてないということになります。で予言の役割というのは重要な意味合いがありますね。でそれとともに長藤君ですね、今責任長老法として活躍されてますが、あの人インチキなんですよね。自分で公言してましたよね。自分は牧師に導かれていない。そしてね、どうしてそうなのかというと、いろんな人と喧嘩しちゃうからですね。その喧嘩の度合いがね、いろいろ大変なんですよね。それで彼が言ってましたけども、我々もそう思ってましたね。牧師にならない方がいいということですよね。ところがですね、予言でこの人の賜物は牧師であってね、その賜物があるっていうことを言われたんですね。誰も知りませんでした。本人さえ知らなかったですよね。そしてですね、確認をして、それは神から来たということを確信したのでですね、牧師になったんですね。それで7つの教会を作ってますね。日本で7つの教会ができるっていうのは、教会成長の本を書けるぐらいのことなんですね。その変わりように、その賜物にびっくりしております。これは、予言を通しての神の働きですよね。例えば私でもですね、パトモス永遠の昔に行ったのかと思ったら3週間前に行ってんですね。それから2週間後には今度はキアラ牧師とね、カンボジアに行くんですね。で大変なんですけど、今日カンボジアの7食目の断食が終わったんです。で明日からですね、ウクライナの断食が始まるわけです。でいろんなところ行ってますよね。で私はですね、37まで1カ国も行ったことはありませんでしたけど、主に言われたんですよね。あなたは数えきれないぐらい国々に行くようになる。そしてあなたの、奉仕の一つのポイントはね、海外宣教であると。そう思ってなかったんですね。そうしましたらね、その神の御心が示されて、多分海外宣教をやってるんだったら、私は日本の牧師では有数な数に入ると思いますね。多分 奥山先生っていう有名な人がいますが、その奥山先生か私ではないかと、こう思うのですね。これは予言の働きですね。でもしなければ、神の御心の肝心な部分を失っていたということになります。それとともにですね、今の主の従家の働きを見ていても、ちょっと非常に目立っている働き、注目されている働きというのはいくつもあるんですね。例えば賛美隊の働きですね。でこれは予言です。賛美隊を立てるという予言ですよね。作詞作曲の働きは、これは皆さん予言です。それから海外選挙もそうですね。海外選挙の働きも全世界にあなた方が行くという予言を通してですね。それからインターネットをやってるんですけど、インターネットの働きもこれは予言を通してですね、アンティオキアは1週間8万ぐらいのアクセス数がありますけど、おそらくこれは日本のキリスト教会ではトップクラスではないかと思うんですね。それから個人の働き、これも予言なんですね。そうしますとね、我々の働きの中で目立ってるのは、みんな予言を経由してるってことに気がつきますね。それを通して何が分かるかっていうと、予言がね、強力な賜物である。そしてですね、この後のアメリバイブのポイントとしてね、予言が大きく用いられてくるということですね。ですからどうぞ皆さんね、予言を熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。そして聖書ではね、賜物を求めよって言ってるわけですね。 ですから皆さんね、賜物を求めてください。特に予言を求めようと、こういうふうに主は語っておられます。しかし賜物を求めるとき、特に予言はですね、いろんな問題も起こるんですね。ですから聖書通り注意深く使っていかないといけないんですね。でその一つは何かっていうと、賜物は教会のものだから、教会のものとして教会の管理のもとに使う、長崎教会の場合はですね、長崎教会のものであり木原牧師の管理のもとに使う、これがまあ重要なことですね。これを抑えておかなければなりません。これをしっかり捉えてないがゆえに多くの人が失敗してますね。私の知ってる限りですね、いろんな預言者が出てきたんです。優れた預言者ね。で倒れてないのは一人だけ、あのうちの奥さんだけ、ちゃんと教会の秩序の中に入ったんですね。ですからこれがポイントであると。それとともにもう一つは何かっていうと、吟味する。この吟味が重要なポイントです。そしてですね、どんな預言者のした預言でも吟味する。世界的な預言者が来るとね、こういう預言をしましたっていうふうに書いてあるのよくね、すごいなと思うんですね。それはあの書いてあることは、あの成就した預言を書いてるんですね。外れたことは書いてない。その後ろにたくさん外れてるのがあるわけですね。だから我々はあのすごい予言があったとしても、それは確かにそのように神様は働かれたんでしょうけど、それはその場合であって、他の場合はそれは分からないぞということをね、捉えておかなければなりません。私の知ってる限りでですね、一番優れた予言者はあの入江コロマさんなんですけど、予告予知だね、私はあの私の妻以上の予言者を見たことがありません。日本でもね、世界でもね。でね、イレイさんもね、聞いてくるんですね、どういう予言がこっちに出てるかって。である時ね、イレイさんとお会いすることになったんですね。その時予言されちゃったんですよ、私がね。それは何かっていうと、イレイさんはね、予言者で予言をしてるけど、予言をしてるので自分の方が予言を受けてないと、神の言葉を受けてないと。ですから神の言葉を受ける必要があるので、あなたが予言しなさいって。なんかイリさんこれね、貫禄あるから、ね、やりにくいんだ。そしたらね、その時、予言を通して主が言われたんですね。イリさんがこう言いますって、あなた方と一緒にやってる時が一番良かったってね。それはお会いした話したんですね。もちろんそっちの方面にね、話を引っ張ったわけじゃないんです。イリさんどうですか、私たちとやってる時はどうでしたとかね。そんなこと言ってるわけじゃないと言われたんですよ。あなた方と一緒にいる時が一番良かったってですね。まあ、主を崇めましたよね。しかしね、私の妻もよく間違います。ですから吟味するということがね、重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、私はどう考えているのかっていうと、この後のアメリバイブは全世界を覆うすさまじい働きとなります。で今までにない神の技をね、皆さん見るでしょうけども、日本がポイントになってるっていうふうにね、実は私感じてるんですよね。日本から起こるかどうかは分かりませんね。しかしね、少なくとも中心的なポイントで大きく持ち上げてくるだろうと感じるんですね。それは一つは何かっていうとね、日本がね、霊的な暗黒だからです、ね、と思われてる。どこのクリスチャンもね、この間ベルギーのカトリックが言ってましたね、日本って大変なんですってねって。ベルギーのカトリックはね、もうね、カトリックもプロテスタントもね、日本をそう思ってます、具体的にね。で確かにね、暗黒なんですけどね、しかしね、神の技っていうのはね、実はね、そういうところに起こるんです。ですからこれは私は神の技が起こるね、前触れであろうと、あのこういうふうに思うのですね、具体的にね。なんかね、悪いことが起こったらね、神様の技がとどまるように感じている人がいますが、逆です。皆さん、サッチャンが働いてくれないと、皆さんね、その働きは見捨てられていると思った方がいいです。 だってそうですよ。私、御心を行うとね、必ずありますよ、いろんな問題とか困難とか。この間ね、ファミリーホームやろうとしたら、サタンが働きましたよね、具体的にね。でも関係ですよ。で、何かというと、サタンが働かないと、サタンがね、重要視してるかどうか分かんないし、ね、そしてね、神の働きが起こるかどうかよく分かんないですね。でもね、ああこれはね、神の働きが起こるので、もう予想してますけどね、具体的にね。そして皆さんね、それが日本にあるんですね。それとね、入江さんがね、こう言ってたんですよね。それは1942年にお母さんが乳がんの時にね、癒しの伝道者が来て、そして癒されちゃったんですね。その時リバイバルが起こったそうですね、入江さんの村で。で、4つ予言があったんです。一つは日本が戦争に負ける。次に日本が負けた後、経済的に第一になる。そしてね、もう一つ何の予言があったかというとね、日本から終末のリバイバルが起こるっていう予言がルーマニアの乾村であったんですね。で、私はね、それはあり得るんではないかと、こういうふうに感じてるんですね。それとともにね、あずさ街って私どこだか知らなかったんですね。そしたらね、分かったんですよね。まあ皆さんも知ってるでしょうけど、リトル東京ね。私ね、偶然では何も起こらないと思ってるんですね。このことはね、一つのことを示してるってことを思うんですね。日本と大きな関係があるとね、こう思うのですよね。しかも設理的に考えると、いろんなことが起こってくるでしょ。我々がリバイバルが起こったブレアハウスで祈っていた時にスティーブさんが来て、そしてね、我々は微動に移っちゃった。あずさ街リバイバルの記録の中に出演しちゃったんですよ、皆さんね。しかもね、あずさ街リバイバルが起こった教会は日米文化会館の中にある。これはロサンゼルスの日本会館の中にあるんです。で、そこで今うちの教会がね、ロサンゼルス教会が礼拝してますよね。この間私はブレイハウスで聖会を開きましたよね。私一つ一つの事柄がね、これも物語ってるってことを感じるんですね。ですからね、私は日本からこのリバイバルが今起こり始めているリバイバルがね、大きなものとなりね、そして動く可能性もあると思いますし、そうでなかったとしてもね、重要な役割を果たすってことが分かるんですね。そしてね、問題はね、その時ね、皆さんが用いられるかどうかなんですね。で、用いられる秘訣ってね、ものすごい簡単なんです。簡単なんですね。で、どういうことなのかって言いますとね、例えばね、エヴァを考えてみるとはっきりするんですね。エヴァはね、どうしたのかっていうとね、知恵の木を食べてはなりません、そうすると死にますって神の言葉が与えられたんですね。まあアダムもそうだけど、信じなかった、ね、これが一番の問題点でした。アダムもエヴァもね、つまりね、神の言葉を信じなかったんです。彼女はね、不服従をしたんですが、これは結果です。だって皆さん、死ぬっていう、もう食いますか？これ毒リンゴだけど、食べたら死にますよ、どうぞって言った時に。ね、皆さん。どうして服従したのかって、信じなかったからですよ。ね。それに対比してね、例えばノアとかアブラハムが来ますね。ノアはね、洪水が起こるって言った時にね、信じたんですね。でノアの方が作ったんだけど、もっとねアブラハムの方がね分かりやすい。アブラハムはなんで偉大なのか分かりますか？ノアの箱舟を作って人類をつなげたっていう、ね、役割を果たしましたけど、アブラハムはね、何にもしてない。子供が生まれただけ。だから子供が生まれたのは私と一緒ですよ。具体的には皆さんと一緒でしょ。 でもね、アブラハムはやってるのはね、2つのことしかやってないんですね。あなたの子孫はこのように、空の星のようになるかな、信じたんです。そしてね、次に何やったか、主に従ったんです、ね、信じたから従ったんですね。そうしますとね、一つの原則が分かってくるんですね。私はね、リバイアが起こるっていうのは死から来たっていうことをはっきりと確信しております。だから皆さん、私はリバイバルに用いられるって信じてる人が皆さん用いられるんです。皆さん大丈夫ですかね。だってアブラハムは自分から子供が出てくるって何やったのかってね、あれただ信じただけなんだ。エヴァはどうしたのかって言ったら死んじゃなかったんだ。そんなことないって。だから皆さんね、大きなリバイブの働きの時に皆さんがいろんな訓練ね、伝道訓練したりなんかすることも重要なんですが、一番重要なのは神の言葉をね、信じるってこと。信じる者にね、神の栄光が現れるんです。働きが現れると。そしてね、次に従うんですね。もう一回元へね、アブラハム見ているとね、あれ何にもやってない。だってノアは船作ったじゃない、ね、モーセはね、イスラエル人に引き出したでしょ。アブラハムはその辺羊飼いながらね、ブラブラしてた。しかしものすごい祝福されてんじゃないですかね。で、理由は何かっていうとね、もう二つのことしかしてない。信じたっていうことを、主の言われることをただやっていたっていうことですね。ですからね、皆さんね、ここにね、リバイバルが起こってきます。で、問題は、私いい加減なこと言ってんじゃないですよね。問題はね、皆さんがね、信じるかどうかな。信じるとね、従うんです、具体的にね。そしてね、そこに主の技が大きく起こってくるっていうことですね。ですからどうぞ皆さんね、今いろんな予言があるんでしょ。なんだっけ、巨大な教会になると。皆さん、巨大な教会になった時ね、皆さん こんな近くに私のそばに入れませんよ皆さんね。木原君とか小沢さんとか こっち側でね、あ、望遠鏡で、あ、いたとかなんかね、そんな感じでしょう皆さんね。それから万を超えるコンサートになるって、もう始めてるんですね、いろんなリサーチをね。我々は信じてるのです。で、皆さん信じるもの、そこにね、大きな働きが起こるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの名義を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。